リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。8月です。暑い毎日が続いています。全国各地の記録的暑さの報道も連日のように流れています。熱中症対策は朝日中はもとより夜も大切です。こまめな水分補給を心がけてください。京都の夏を彩る祇園祭りは見せ場の一つ、後祭りの山鉾巡行も無事終えられました。豪華な山鉾の見せ物と合わせて、魔除けのちまきが人気を呼んでいたようです。京都三条から出会いの西、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第58回ゲストは臨済宗妙心寺派大本山妙心寺本部長吹田良忠様です。今日は朝早からありがとうございます。
よろしくお願いします。
本当に京都も暑いですね。早速なんですけれども、大本山妙心寺のご紹介をお願いできますか。
はい、妙心寺は徹底した組織経営により経済基盤を確立し、臨済宗、禅宗13派あるんですが、切っての巨大教団を形成した寺院とされ、末寺は全国に3363か寺を数えます。京都ではソロバン面の妙心寺さんとして親しまれています。建武の中高で有名な後醍醐天皇様の一代前になる花園天皇様が、ご自分の領地である萩原御所を寒山恵元禅寺無双大師に寄進され改装されました。京都の落成花園の地にあり、国の史跡名勝庭園の中にある七堂伽藍と、それを取り巻く46か寺の塔頭寺院からなり、境内地は約13万坪です。桜の仁和寺、松の妙心寺とも言われ、境内の参道は松並木になっています。はい、
はい、ありがとうございます。全国に松寺が3000を超えるという、すごい大きな巨大な形成されているということですよね。吹田さんは現在、妙心寺の本部長というお立場なんですけれども、これまでの経歴を交えてプロフィールのご紹介をお願いできますか。
はい、私は18歳の時に出家して僧侶となり、現在妙心寺の塔頭松陰というお寺の住職でもあります。今年72歳となりました。妙心寺における年間のさまざまな伝統行事の現場監督みたいな仕事をしております。国で言うならば宮内庁長官にあたるかなと思います。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。18歳の時に出家されて僧侶になったということで、はい、かれこれ、
54年ですね。半世紀
半世紀を超えてしまったということですね。はいはい、分かりました。それで大本山妙心寺についてさらに詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、聞くところではお寺には歴代のご住職様や歴代の天皇様のお位牌が安置されているというふうに聞いてるんですけれども、はい、そのあたりのことも含めて詳しくご紹介いただけますか。
はい、妙心寺の由緒から言いますと、
はい、
聖地とされている塔頭玉峰院には開山堂があり、開山様の無双大師様のご尊像と 歴代住職のお位牌がご安置され、御殿には会期の花園法皇様のご尊像や後醍醐天皇様以降の歴代天皇様のお位牌や豊臣秀吉公親子や徳川家康公をはじめとする歴代将軍のお位牌がご安置されています。開山堂の周りには織田信長、信忠公、武田信玄、勝頼、信勝公のお墓や豊臣秀吉公の第一子捨松君のお玉屋がございます。また塔頭寺院の多くは戦国大名やその夫人が会期様となっており、それぞれの菩提や戦で亡くなった方々を弔う鎮魂の聖域でもあり、改装以来687年間花園の地を鎮護しております。また文化財は国宝4点、重要文化財48点、七支堂伽藍をはじめとする重要文化財建造物19棟が保存されています。中でも今から1325年前、文武天皇2年698年ですけどもね、のもので、作成年が分かる日本最古の文書王直長書と申しますが、これは国宝に指定されており、現在8棟に安置されています。安土桃山時代から江戸初期にかけての文化財が多く、加納三楽三節や開放優勝の妙心寺屏風群や長谷川東博のついたて、加納探入の八刀天井雲龍図などが有名です。行事としては施設浄土、豪坦会、浄土会、涅槃会、解散期、だるま期、大王期、仏殿般若、往生千坊、三門施書など江戸時代から連綿として守り伝えられてきた年間行事があります。これらは妙心寺独特の称名、盆梅とも言いますが、によって古俗にのっとった儀式として厳格に行われています。はい、
すごいですね。日本最古の紋章、
はい、
それはもうずっと鳴らされ続けてるわ
けです。除夜の鐘でずっと鳴ってたんですけども、さすがにお年になりましたので、今は八頭というところでもうご安置っていうことになってまして、まあその二世さんのが今は鳴らされてるってことになりますね。
はい、はい、それは違う場所へ安置を。
そうです、そうです。
日常的に使うのは、はい、また新たな音色があるわけです。
はい、まあ同じような音色で作ってるって言うんですけどね。まあ大関町章ってのは、その調べってのが一つの音階の基本になってるっていうことにもなってるんですけどね。はい、だから吉田健吾法師が、まあ、鐘の聴き比べをして、その中で、およそ鐘の音なるは大敷なるべしっていうふうに言われたということで、はい、有名でなってますね。はい、は
い、いや、かれこれそれはいつ頃まで使われてたんでしょう。
もう20年もうちょっと前かな。
割と最近新たな盆栽。
そうですね、最近もう20年30年になるかな。まあ割れることはないんですけどね。まあまあちょっと、国宝ですからね、ゴンゴンは。
そうですよね。そういうことですが、はい、吹田さんはそして前の音も聞かれて、今回の新たな盆栽の音も聞かれてるということで、はいはいはい、やっぱりその音色というんですか、この音は違うんですか。
やっぱり少し違うかなと思いますね。だからまあその録音して今は拝観された方にその国宝の鐘の音色っていうのは聞いてもらってますけどもね。
はい、当時の音色を聞いて。
そうです、そうです、
はい、いや、いいですね、はい、あとその他の行事ももう ずっともう続けてるというところなんですね。そうですね。まあその時代時代によって、それぞれの、まあうん、スタイルというんですかね、やっぱ変わってはいかないものも、
うん、そのあたりがね、なかなか、うん、私どものある程度一つのものとしてまたまたのやっぱり江戸時代でしょうね。ですからそういうのをきちっと伝えていくっていうことが大事だって言うんですけどね。
はい、ありがとうございます。話の途中なのですけれども、今日で、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。霊園墓石の八代。
本日のゲストは臨済宗妙心寺派大本山妙心寺法務部長吹田良忠様です。後半もお話を伺ってまいります。
よろしくどうぞ。
ありがとうございます。話題提供ということで、お願いしたところなんですけれども、電線の電柱のといいますか、うん、地中化事業をされたということもお伺いしてるんですけれども、
令和元年ですから、もう5年前になりますかね、
はい、
の10月にできたんですが、電線類地中化事業、
はい、
まあ、電信柱を撤去し、電線類を地中ケーブルで結ぶ工事と、総合防災事業、境内地4カ所に巨大地下貯水槽を設け、重要文化財の出土伽藍や境内の達中寺院の建物を放水銃や水のカーテンでカバーし炎症より防ぐというパイロット事業が5年の歳月と25億2500万円の巨費をかけて完了いたしました。
25億ってなんか
まあなかなかね、このまあ他に現在風指定文化財の玉鳳御殿、唐門の檜皮葺き屋根の吹き替え工事、はい、並びに重要文化財建造物である大栗、大廊下、大宝城玄関の屋根吹き替え工事が進行中。これは総工費が4億1000万円ほどかかります。公的な補助があるんですけども、その保存には多大な費用がかかってます。いよいよソルバンが合わなくなる事態が予想されていますので、法隆寺さんが行ったクラウドファンディングですか、
はいはいはい、
助かったんだったんですね、あの時ね、あれをもうやってみようかと今試案しているところです。はい、
電線類の地中化事業ということなんですけど、はいはい、これは境内の中。
そうですね、まあ、13番坪あるんですけども、境内の中の電線類が全部なくなりましたから、景観も非常に良くなる
ですよね、はい、ちなみに周辺の道路道はもうすでに地中化が、
はい、いやできてません。
できてない、
はい、うちだけです。
国や自治体に先んじて
お寺の方が、そうですね、いやだからまあ、全国初めてのパイロット事業ということで、まあ、
多いですね。
今のところ火事が出てませんのでね、確かめようがないんですけども、まあまあ年に1回ぐらいは練習やれたものだったんですけども、コロナで今やれてませんので、来年あたりはやろうかと思ってますけど。
放水銃と水の蚊って、はい、ちょっと具体的にどういうものか。
あのね、放水銃ってのはまあまあ、まあ、水鉄砲の大きいのと考えてもらいたいですね、
はいはいはい、これはそうですよね、まあ、なんとなくイメージできますね。
それが七度ガの周りにずらっと要所要所に置いてあって、はいはいはい、それを一斉でバッとこう屋根にかかるようにするやつね。で、水のカーテンはそれぞれ境内の周りのところにカーテンになるような、はい、よしよしやっぱ下から水が出るようになってて、まあ類焼を防ぐれると。
これは水圧だけ
でやってますか。
貯水場か、はい、貯水かなんか、
はいはい、
ああそこから
ですね、地下貯水槽
を使
から、はい、やってますね、は
い、
まあまあ、
ね、
そういう時は電気は使えませんからね。
いやー、一度
ポンプでやるんですけどもね。
ですよね、一度なんかあの訓練かなんかしてるところを見に行きたいなというふうに、まあ、思った次第です。はい、ありがとうございます。でですね、あのこの番組ではですね、あのコロナ禍でお寺神社はどのように対処してきたかというようなことも、うん、あのご紹介いただいてるんですけれども、はいはいはい、もうすでにあの、5類感染症へとこう移行してるんですけれども、うんうん、妙心寺の方では、まあ、この間どのように対処されてこられましたですかね、
はい、令和2年の1月になるかと思いますけども、はい、NHK の大河ドラマ麒麟が来るっていうのがありましたよね、
はい、
その放映が始まって今日の冬の旅のオープニングセレモニー、これが、まあ、明智光秀公のお位牌をご安置してある妙心寺の仏殿前で行われたんです。
はい、
まあたくさんの方々が来てくださるものと川山用をしていたんですけども、
はい、
キリンは来ずにコロナが来たと。まあそれ以降は拝観者は激減です。はい、で地方からの団体バスの参拝もなくなりまして、は
い、
まあ、まあお寺っていうのがいかに人々の往来で成り立っていたかを思い知らされたっていうところになりますよね。まあ感染を防ぐための対策以外打つ手もなく、はい、今日まで来てしまい、まあじくじたる思いっていうのは今もございますね。はい、あね、こういうの本当にわからない世界で、
はい、まあ、対策としてはもう一般的なことを
されてきた
ということですよね。
だから、まあ、それによって行事なんかもできるだけ接触を避けるということで、はい、短くせんらないし、
はい、
人々の間を取らないといけないというようなこともありましたけどね。はい、
あとですね、
はい、
今京都の観光客もこう増えていっている状況にあります、はい、まあ、一説では、まあ、コロナ禍以前よりも外国人の方が増えているようなことも聞いたりするんですけれども、妙心寺の方はここ最近いかがでしょうか。
まあ、あの嵯峨野線に乗ってきていただくと分かるんですけども、
はい、
京都駅から満杯で、で半分近くが最初の、鉄博さんのとこで降りちゃうんですね、
はい、
で円町っていうところに来ると金閣寺の方に行っちゃう人がまた3分の1ぐらい降りちゃう、
はい、
で妙心寺はほとんど降りずに、
はい、
あとはみんな嵐山に行っちゃうんです、
はいはい、
だからあんまりうちは外国の方もそう来られないし、
はい、
まあ、日本人の方も少しは増えてきましたけれども、
はい
はい、コロナ禍の前の半分以下っていうのが現状かな、はい、
コロナ以前の半分ぐらい回復してきてるということですが、あと年間を通しての行事であったり、はいはい、まあ、この8月、うん、秋に向けて何か予定されてる行事とかあったらご紹介をいただけますか。はい
はい、まあ、以前から企業の新入社員の研修会、
はい、
それから修学旅行生の座禅体験、
はい、
この修学旅行の座禅体験は大変人気で、はい、夕方もうびっちり来ますね今ね、
はいはい、
それから仏殿、八頭とか大栗の拝観、
はい、
からどなたでもできる、まあ、写経、はい、100万人写経っていうの
を
言ってるんですけど、なかなかね100万人いきませんね。それから、まあ、少しの時間でよでもいいですよということで、ちょこっと座禅という、少し15分20分座れるっていう座禅もやってます、はい、でこの8月、9日10日はお正月迎えっていう行事があります。それから16日には、まあ、大文字の送り火がありますけども、はい、これがお正礼送りっていう法要をやっておりまして、うん、三門や八頭がライトアップされて地域の盆行事として例年2万人ほどのお参りをございます、
はいはい、いやぜひ一度行って体験もしてみたいなというふうに思いました、はい、ありがとうございます。
とんでもありません。
時間の方が来ましたけれどもとですね、この番組ではお越しいただいたゲストの方に未来に向けた未来へつなぐメッセージをお願いしてるんですけれども、ご紹介をお願いいたします。はい、私の方で写真をお願いします。
はいはい、下手な字で申し訳ございませんが、これ霊壇自治っていうふうに、まあ冷たい暖かいっていうのは自ら知るべしということですね。だから何事も体験が基本と、自分から知らないといけないっていうのが私たち禅宗の禅坊主の考え方です。まあお悟りを開いたお釈迦様はどこでどうやって開かれたかって、まあ座禅をして開かれたということで、我々は座禅というのが基本になってますね。はい、うん、そういうことで霊壇自治っていうのを我々は大切にしております。はい、
今のお話にありましたように、何事も体験することが大切だということですよね。まあ、先ほどちょこっと座禅っていうお話もありましたけれども、うん、ここにはやっぱりそういう思いが、
そうですね、はい、だから今日なんかすごい暑だったですね、38度ね、はい、だけども京都のこの暑さっていうのは全国で放送されても、実際に京都に来てみないとわからない、はい、で今日じゃないな
、はい、私大阪から来たんですけど、なんて言うんですかね、大阪の暑さと京都の暑さまたちょっと違うんですよね。これも本当に体験しなければわからない、ね、京都へ足を向けなければわからないっていう、はい、まあ、そういうことですかね。
まあ京都は暑いのもありますし、冬は底冷えっていうね、盆地独特の冷え込みがありますけど、この辺りも来て味わってもらわないとと思いますね。
はい、ありがとうございました。はい、霊壇自治、それではお別れの時間になりました。本日のゲストは臨済宗妙心寺派大本山妙心寺本部長吹田良忠様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さん、次回は8月の27日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。